君は技科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと技科大教授陣をつなぎます。
名ばかりの夏休みが技科大で始まっています。実験が中断できないなどの理由で結構な人数の学生先生が8月も技科大キャンパスを歩いています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は先週に引き続き夏休み恒例企画、番組にお寄せいただいた質問に技科大教授陣がお答えする第2弾。今日は技科大電気電子情報工学系教授で未来ビークルシティリサーチセンター長、大平隆先生が答えてくれます。
今日早速1問目を紹介したいんですけれども、はい、1問目はですね、ペンネームセールさんからいただいております。はい、ハイブリッド車が電気自動車、電気自動車が燃料電池車と車が進化していますが、結局すべて電気で走る車ですよね。
うん、
電気じゃない動力で走る車というものは考えられていないのでしょうか。もしあったら教えてほしいです、という質問です。
なるほど。歴史をちょっと振り返ってみると、
うん、
世界で初めての自動車、何で走ってたか分かりますか。
ガソリンじゃないんですか
と思いますよね。
はい、
それより古いのがあるんですよ。
それ自動車ですか。
自動車ですね。最初フランスで発明されたんですけれども、うん、軍用に使われた自動車がありまして、大砲を運ぶための車。はい、
汽車は走ってました。
いえ、汽車の方がまだ新しいですね。その 鉄道と自動車を比べると自動車の方が100年ぐらい歴史が早い。う
ん、そんなに。
そんなに違います。
そんなに昔の動力源ですか。
そうです。蒸気機関車よりも100年以上昔、車は何で走っていたか。それは蒸気機関車と同じ燃料で走ってたんです。
え、石炭。
そうです。石炭自動車が世界で初めて走った自動車。
へえ。じゃあ蒸気機関はあったんですね。
そうです。それは蒸気機関です。蒸気機関というのは水を沸かしてお湯にして蒸発させて走る。うん、
蒸気機関車より蒸気機関自動車の方が先だったってこと。
100年以上先です。
あの石炭燃やして。
そうです。
お湯沸かして。
そうです。それを、ピストンシリンダーって分かりますかね。
はい、
そこに蒸気を入れて動力に変えた。
まんま蒸気機関車ですね。
そうです。はい、蒸気機関自動車ですね。
あ、じゃあ煙突ついてて。
ついてますね。
モコモコモクって
煙が出ますね。
ポッポーって言って走った。
警笛を鳴らしたかどうかは
あ、そこまで同じわけじゃないですね。
はいはい、
でも同じような音がしたんでしょうね。
多分そうでしょうね。
それが世界初の自動車。
自動車、石炭蒸気機関自動車ですね。それが、まあ、私たちは第一世代の自動車って呼んでます。
はい、で第二世代がガソリン車。
そうですね。要するに第一世代が石炭なら第二世代は石油。
うん、
これはこの違いは分かりますか。固体と液体の違いです。
あ、本当だ。
固体というのは運ぶのが楽なんです。バケツに入れて運べます。
あ、ガソリンバケツで運んだら叱られますね。
非常に危ないですね。それは、うん、あの密閉容器というものが必要になってきます。
はい
はい、それを第二世代の自動車というふうに私は位置づけています。その場合はお湯を沸かす必要はないです。
あ、そうですね。
なぜでしょう。
え、
ガソリンの時はお湯を沸かす必要がなくなったんで、それが大発明ですね。
あ、そこが違うわけ
だ。そこがもう大きく違いますね。そういうのを内燃機関って呼んでます。
内燃機関ってそういう意味なんです
ね。そういう意味ですね。
勉強になります。今日は
勉強になりましたか。はい、
あ、だからもう完全に世代が違うわけなんですね。
違いますね。第二世代ですね。要するにシリンダーの中に直接燃料を噴射して走ることができる。
うん、そこでガソリンが爆発するわけですね。
そうですね。
内燃機関になりました。
そうですね。
うん、
次は第三世代は何だと思いますか。
固体液体と来たから気体。
そうですよね。うん、今、はい、最も進んでいると言われている気体の燃料、それは水素ですね。
ああ水素スタンドができて燃料電池車が走るって聞きますね。
そうですね、
うん、
水素自動車と聞くと皆さん誤解しているのはガソリンエンジンの中に水素を噴射して水素を爆発して走るのではないかと。
ガソリンを内燃機関で爆発させてましたけども、はい、今度はガソリンの代わりに水素が爆発して走るんじゃない
か、と、うん、やはり内燃機関という発想ですね、
うん、
それだと第二世代から出ていない、
変わっただけ、
変わっただけですね、うん、そうじゃないんですね。水素は燃料電池という、はい、電池の中で水素が反応してエネルギーを作る。でどんなエネルギーを作るかというと電気のエネルギーを作るんです、
はい。まあ、実は皆さん割と情報を言ってるんじゃないでしょうかね、
はい、
燃料電池車で水素を使うっていう、
水素から電気に変換する、
はい、
そして電気でモーターを回すというところが新しい、
うん、それがきっとこのスペンネームセールさんもおっしゃっている、
はい、
燃料電池車、
はい、
でも結局電気じゃないかっていう、
ね、その通りですね。結局とおっしゃいますけども、うん、電気モーターというのは、うん、第3世代というふうに位置づけてます。すなわち石炭石油ではなくて、
うん、
モーターで走る、電気で走る、
蒸気機関から内燃機関から電気モーター、はい、
電気モーターに変わった、
うん、
でそのモーターを動かすためには電気が必要ですよね、
はい、
でその電気を作る手段にいくつか種類があって、
うん、
その一つが水素燃料電池なんです、
うん、
その他にもありますよね、水素を使わない電気自動車が
普通に充電して走る、
そうですそうです、
はい、
普通のバッテリー式の電気自動車がそれです。
電気自動車っていうと僕らそれがメインのイメージなんですよね。
先にそちらが出ましたもんね、水素の方が新しいです、
うん、で、
はい、
多分セイルさんは電気じゃない車が来るんじゃないかっていう話なんです、
ね、なるほど、これはまだ誰も発明してないですね。石炭石油それから電気モーター、その次は何が来るんだろう、まだ誰も発明してないと思います。
先生のところにも噂も来てないですか。
そうですね、私たちは大学の中で、
うん、
第4世代の自動車を研究しようと頑張ってます、う
ん、それですよ、
それなんです、モーターを使うことは間違いないんです。それは第3世代と同じで電気も使います。ところがバッテリーを使わないし水素も使わない未来の車を研究しています。
モーターっていうのは電気モーターです、
電気モーターですね。
でも
バッテリーは使わない、
バッテリーはいらない、
はい、どうやるかというと答えは電気機関車を思い出してください。あるいは電車、新幹線、
うん、
どうやって走ってるかを思い出しましょう。新幹線は水素を積んでいるか、
積んでないです。
新幹線は重たいバッテリーを積んでるか、
積んでないと思います
ですね。なぜ走るんでしょう。
パンタグラフ上げて、
専門用語ご存知ですね。
子供も知ってますよ先生。
そうですか
子供電車新幹線好きじゃないですか、
はい、パンタグラフは専門用語ですね、はい、
あれを上げて架線に、
架線というのも専門用語ですね、
はい、いや皆さん分かると思います。
そうですか、
はい、
英語ではオーバーヘッドワイヤーと言
う、それ分かんないです、
ええ
はい、
要はインフラが整備されてるんです、
うん、
それが電車ですね、
はい、
インフラさえ整備しておけばエネルギーをバッテリーや水素で持ち運ぶ必要がなくなるんですね。
バッテリーが上がらない、
そうです、
電気自動車ができるわけなんですね。
そもそもバッテリーを積んでいない。
あ、じゃあ道路の上に路面電車みたいに架線をかけて、
ね、はい、豊橋駅発運動公園駅、
うん、あそこまでなら電気自動車走れるわけですね。
ですね、大丈夫ですね、パンタグラフをつければ、
はいはい、
ただマイカーになかなかパンタグラフをつけろっていうのは、
うん、
ちょっとなかなか賛同得にくいですね。皆さん賛同してくれないですね、
まあ、
自分の車にパンタグラフをつけるか、
だいぶでかくなりそうですしね、
車の高さがいろいろ異なりますから。
あ、そうですよ、
家の車庫まで架線を引くのか、
あ、そう、架線だらけになります、街が。
そうですね、ですので、小さなバッテリーを積んで架線のないところはバッテリーで走ろう、うん、そもそもバッテリー式の電気自動車というのは市内ぐらいなら走れるんですね。
そうですね、
だけど隣の県に行こうとすると途中で30分止まるとか。
あ、じゃあ幹線道路だけ架線をつけて、
そうですね、
脇道は自分のバッテリーで走れるところまで走りましょう。
それが正しいやり方だというふうに思ってます。
できますね、じゃあ架線方式で。
架線方式でできるんですが、ただ電車のような架線はやはり車の上につけるのは難しいので、
うん、
私たちは、地面の下に、
地面の下に架線です
を引きます。そして車 には4つのタイヤがありますので、そこから電気を取って走ると。
はい、車の裏側にパンタグラフをつけるんじゃなくて、
はい、
車はもうじゃあ見た目は今の車と変わらない、今の車
と同じですね。
タイヤを通して電気をもらう。
そうですね、タイヤ経由走行中給電という言葉で呼んでいます。
タイヤでも先生ゴムですけど、
ゴムですね、ゴムというのは専門用語で絶縁体と呼んでいます。
そう、電気通さない、
ね、電気を通さない絶縁体ですね。
ダメじゃないですか。
そうですね、そのままではできないですね、
うん、
そこで豊橋技術科学大学の技術、高周波給電という技術があります。
高周波給電、
高周波って何でしょう。
高周波、
高周波は何に使われているか。それは FM 豊橋が使ってるんですよね。
84.3MHz、
それは高周波です。それこそ高周波ですね。家庭の電気は何 Hz、
このあたりは 60Hz。
そうですね、
うん、
それは1秒間に60回プラスとマイナスが入れ替わるっていう意味ですね。
交流ですもんね。
そうです、
はいはい、
84.3MHz だと1秒間に何回入れ替わるでしょう、う
ん、メガですからね。
そうです、
大変な数字です。
8430万回ですね。
計算早いですね。
早いですね、それは大学の教員ですから早いです、はい、
そのタイヤを通して給電する高周波っていうのはどれぐらいヘルツなんですか。
今は、14MHz ぐらいですね。
14MHz、
はい、
電波なんですか。じゃあ
電波ではないです。電波にするためには、うん、アンテナという装置がいるんですよ、
はい、
アンテナという装置にそういう高周波の電圧をかけると電波となって空中に出ていく、
うん、
それが電波ですね。
そうはしないわけ
ですか。そうはしないです。
電気なんだけれども十何メガヘルツで。
そうです、
送る。そうするとゴムを
通過する、
へえ、
通り抜ける、貫通します。昔から分かってましたね。
あ、そうなんですか。
そうですね、
学校では習わなかったですね。ゴムはダメよって聞いてました。
そうですね、
うん、
学校、そうですね、大学になって初めて習うぐらいの。
ああ、そういう大学に進まないとダメなんですね。
ぜひ豊橋技術科学大学に入学してください、
うん、そう、あなたの知らないことが勉強できます。
そうですね、
僕ら文系の人間はゴムは電気は通さないで終わってますもんね。
そうですね、高校の段階ではそこまでですね、
うん、
は
い、ところが周波数を上げていくと、
はい、
通る
んですね。
じゃあタイヤが路面にひっついている、路面はどうなんですか。アスファルトですけど、
アスファルトも 60Hz の電気は流れないですね、
うん、
コンクリートもアスファルトも流れないですね。
周波数を上げていくと
流れるんですよ。
はあ、
はい、短い距離なら流れる。
遠くまでは飛んでいかない。
遠くまではいかないです。
逆にでもロスがなくていいですよね。
はい、だからいかに距離を近づけるかというところがこの電気自動車の成功の秘訣なんですね。いかに道路のに近いところを探すかというところが研究のポイント、
はい、
そして考えたのが車の中で一番道路に近いところどこですかっていう質問です。
タイヤです。
そうなんですよ、うん、それが私たちのアイデア、豊橋技術科学大学のアイデアですね。
じゃあ地面の下に架線を埋めておいて、
はい、
高周波でタイヤを通して車に電気を供給してやれば電気自動車はまるで電車のようにずっと走っていられる。
そうです、まるで電車のようというところがポイントですね、
はい、
鉄道も電化という言葉ありますね、
はい、
それと同じように道路も電化する。そうすると電化された区間はバッテリーなしで走れる。
なるほど。
そこからそれると自分のバッテリーで走ってください。
自分家に入る細い道路は普通の道路なのでそこぐらいの距離はバッテリーで走れる、
はい、
でもそれはもうインフラが必要ですよね。
その通りなんです。お金がかかりますね、
うん、
例えばちょっと計算すると東京から豊橋まで、電化道路工事をすると簡単な計算で、約3兆円ぐらいかかります。
まあでもそれで乗り物がガクンとこうまた進化するんだったら必要なお金のような気もしますけどね。
そうです、先にお金を投資する、道路工事のために投資する必要があります、
うん、
ただ元が取れます。それは
いろいろいいことがあるわけ。
いいことがあるから。ガソリンや化石燃料の車よりもエネルギーの効率がはるかに高いので輸入すべき石油の量が半分ぐらいになります。
ああ、 資源が少ない日本はすごく助かるわけなんですね。
助かりますね。今まで、石油の輸入に使っていた年間数兆円の予算を国内の道路工事に使いましょう。
すぐに元が取れるわけですね。
はい、
そういう世代、第4世代
の自動車、
石炭、石油、そしてバッテリーときましたけれども、第4世代はバッテリーいらない。
そうです。
そういう研究を今先生はしているそうです。
その通りです。
はい、はい。2つ目はですね、ペンネーム玉ねぎファンの母さんからいただいている質問なんですが、
はい、
科学のことは難しくて何もわからない私にはラジオがなぜ聞こえるのか、携帯電話がなぜ話せるのか分かりません。だいたい電波が分かりません。電波を私でも分かるように説明するとどうなりますか。よろしくお願いします。
これとてもいい質問ですよね。ラジオがなぜ聞こえるか、これは例として、FM 豊橋、FM 豊橋はどこから電波を出してるんですかね。豊橋市の
ロアジールホテルのホリデータワーが100メートルあるんですが、
豊橋市内で一番高い建物ですか。
ええ、
じゃあ仮にアナウンサーの方がロアジールホテルの屋上に登って、
はい、
大きい声でみんなに語りかければ、それはみんな市内の人は耳で聞こえるんでしょうか。
それも先生、実は僕やったことがあるんですけれども。
やったんです。実験を。電波を使わないでですよ。
そう、屋上まで上がって
大きい声で、
ラジオでも聞こえるけど肉声でもって言って喋ったんですよね。肉声で、
はい、
全然聞こえないです。
なぜですか。
僕の修行が足りないからです。
修行をした人ならできるかというとそれもまた難しい。何が違うんだろう、人間の声と電波は何が違うんだろう。それが分かればこの玉ねぎファンのお母様、
声っていうのは空気の振動で伝わる。
そうですよね。
電波っていうのは
電気の振動だ。
それがよくわからないですね。
ですね、でも振動は振動ですよね。
こう空気を震わして、
そうです、
こう空気の密度が薄かったり濃かったり、薄かったり濃かったりっていう波ですよね。
はい、その通りですよね。
っていうのは
それがなぜ届かないんですかね、遠くに。
弱まっていくんです
よね。弱まっていきますよね。じゃあ FM 豊橋の電波は弱まっていかないんですか。
いつか弱まると思いますよ。
ですよね、はい、
そこにヒントがある。
そこに全くヒントはないんです。
何ですか。
音も電波も弱まり方は同じなんです。もうちょっと詳しく言いましょうか、
はい、
距離が2倍になったら音は4分の1に弱くなります。
へえ、2乗に弱くなる。
そうですから、距離が10倍になったら100分の1の強さになります。電波も
同じなんです
か。同じなんですよ。電波だからといって弱まり方がマシかというとそうではないです。全く同じです。
距離が倍になると1/4。
そうです。
距離が10倍になると100分の1になっちゃう。
そうなんですね。
へえ、
同じなんです。だから今のは全くヒントにならないです。
意外ですね、
意外ですね。電波は遠くまで届くの理由にはなってないですよね、今の答えは。はい、
電波も弱まるんですね。
弱まるんですよ。
じゃあなぜ。
なぜなんですか。電波というのは、高い周波数を使っているからなんです。
なんかさっき
共通する点がありますよね。
また高周波ですか。
そうですね。
じゃあ音声も周波数を上げていけば、豊川でも田原でも聞けるようになるわけです。
そういうものを作れば大丈夫ですよ。ただなかなか作れないんですね、それは。
そうですね、
一つのポイントはFM 豊橋と NHK の FM 放送、これ何が違うでしょう。
資本金とか違いそうですね。
そうですね。豊橋、FM 豊橋の方が上ですか。
いやいや、もちろん下の方ですけれども。
そうですか。
でもね、周波数は NHK FM が80、他局のことはあんまり知らないんですけれども。
ですね。ヤシの実のように覚えやすいといいんですけど ね。じゃあ人間の肉声は周波数はどうでしょう。
あんまり考えたことがないです。
ですね、女性と男性でちょっと周波数は違いますね。
女性の方が高い声、
ソプラノ、はい、
はい、
それはありますけれども、基本的に同じ周波数なんですよ。だから届かないんです。
え、電波だって 84.3MHz で同じ周波数じゃないですか。
でも NHK は違いますよね、違う放送局で違う周波数を使っている、人間は違う人でも同じ周波数で喋ってる、それが大きい違いですね。
そうすると遠くまで届聞こえたり近くでしか聞こえなかったり、
その差がそれを生むんです。例えば、太郎さんと花子さんが同時に喋ったとしたら、その横で聞いてる五郎君もう分からなくなります。要するに遠くにいる人が喋ってもそれより近くにいる人が同じ周波数で喋ってると、もう分からなくなるんですね。
そうですね。
そういうのを混信と言います。
それはラジオでもありますよね。
それがないように周波数を決めてるんですよ、ラジオは。
同じ周波数の放送局が、まあ、もちろん
近くにあればです、
あるんですけれども、
はい、
FM 豊橋と同じ周波数の局もあるんですよ。
どこにありますか。
八丈島とかね。
あ、なるほどそうですね。その場合は近い方が勝つんですよ。
そういうことですよね。
そういうことですね、というか基本的にかなり遠くにしか電波免許を与えないようにしてますよね、
国がそうしてますね。
国がそうしてますね、ですから基本的に近くにはその周波数を使っている放送局は一つしかない。なので混信がないんですね。
あ、人間の声は混信するんですね。
混信しますね。
先生と僕が今一緒に喋ったらラジオ聞いてる人はよく聞き取れなくなっちゃう。
そうですね。同じマイクで同時に喋ると分からなくなりますよね、遠くに離れていると肉声だと周りの音がうるさくて、かすかに届いていても聞こえないのと同じなんですね、ですけど電波はちゃんと周波数が予約してあるんですよ、FM 豊橋さんはこの周波数使ってください。そうするとそれ専用に受信できるラジオというのが作れるんですよね、ですから遠くでも聞こえる。
そういうことなんですか。
そういうことです。
へえ。
電波だから遠くに届くわけではなくて違う周波数を使っているから届くんですね。
あ、じゃあ音波に似てるんですね。実は
性質はとても似てます。波です、難しい言葉で波動と呼んでいます。
波動。
波動。
実は音波も電波も同じと。
仲間です。
同じ仲間なんですね。
同じ波動の仲間です、
ただ音波は最初僕が言いましたけども空気の震え、空気の密度が変わる。
そうですね。
電波は空気がないところでも通じますけれども空気の密度関係ないんですね。
ほとんど関係ないですね、ですから音波は、向かい風が吹いていると、スピードが落ちるんですよ。音の伝わる速さが向かい風だと遅くなるし、
空気が動いてるから、
動いてるから追い風だと速く伝わります、電波は空気が動いていても全く変わらず同じ速さで伝わります、電波だからです。
電気の波っていうのはなんか僕らでも分かる説明っていうのはあるんですか。
難しいですね。
あれは難しい。
難しいですねただ仲間はいます。電波の仲間は例えば光とか放射能もそうですね、赤外線もそうです。
赤外線とか光とか、放射能っていうのも電波の一種。
そうですね。電波の一種ですね、放射能全てではないですけれども放射能の中の一部は電波の仲間です。
何が違うんですか。
周波数です。
周波数が高い。
高い。
あ、高いんですか。
高いです。例えば光はどれぐらいヘルツだと思いますか。
84.3MHz より高いわけですね。
はるかに。
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 843MHz ぐらいです。
そんな1桁2桁ではないです。光は200THz と言います。
あ、ギガがどっか行っちゃったや
つ。そうですねメガの上が1000倍がギガで、ギガの1000倍がテラ、
テラまで行っちゃうんですか。
さらに200ですね。
放射線は
もっと高いです。
もっと高い。
もっと高いですね。
まあ、みんな電波は電波。
難しい言葉で電磁波と言います、
電磁波。
はい。電と波の間に磁石の字を書いてください。
電波と電磁波も区別されるわけなんですね。
そうですね。電波も電磁波の一種だというふうに言います。
まあ、僕らが認識する電波にあんまり光とか放射線入れないので。
入れないけどそういう仲間を入れてトータルして全体ので、電磁波と言います、電波を出すには許可がいります。国の許可がいります。ですけど光を出すのは許可がいりません。
ああそうですよ。いちいちね。
そうです。
電気つけるときに、総務省に言いませんもんね。
そうです。法律的に違いがあります。
はい、それは周波数で、
そうです、
区別され
ます、区別されています。
なるほど。ということで、
はい、
電波について、電波の専門家、大平先生、電波の専門家なんですね。
その通りですね、
はい、専門にしております大平先生に教えていただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当豊橋ってなんもないよねっていう人、今時少ないと思いますが、義科大のオープンキャンパスっていうイベントは全国的にも特別な、見逃しちゃちょっともったいないスペシャルなイベントです。もう毎週言ってるような気もしますけれども、世界第一線で活躍する先生たちの研究の一端をただで気軽に間近に見ることができるのは、豊橋に住む者の特権なのは間違いありません。今日出演してくれました大平先生の研究室では、波動が体験できます、波動面白実験。その他にも低音の世界が体験できたり、ミクロの世界を垣間見たり、いつぞやこのコーナーで挑戦しました脳波でボスキャラをやっつけるゲームも体験できます。義科大の第32回オープンキャンパスはいよいよ来週の土曜日、8月22日土曜日です。朝9時半から受付開始。受付でパンフレットとか義科大オリジナルバッグ2015年バージョンとかもらえます。マイカーでお出かけいただいて構いません。無料大駐車場を完備しております。それと今年初めて FM 豊橋生放送も予定しております。生放送は22日土曜日の朝9時から10時までと、お昼12時から2時までの2部構成でお届けします。そちらも合わせてお楽しみください。 天パクの城義科大、ローターを転がしながら地を這うように向こうからやってくる赤い鬼ロボット、もしかしてあいつは。次週8月22日の天白の城は、力の依頼で誕生しましたトヨッキー型ロボットの最新版、まだ研究調整中の段階のを見てきますお楽しみに。